brothers and sisters.
兄弟姉妹、教会教育システムデボーショナルへ皆さんを歓迎します。私たちはブリガム・ヤング大学のマリオットセンターと世界各地のステークセンターに集っています。私はユタ州オレムヤングシングルアダルト第二ステーク会長のジョン・リビングストンです。七十人会長会の J.E. ジェンセン長老と今晩同席してくださっているジェンセン姉妹を歓迎します。今夜和社であるジェンセン長老については後ほどご紹介します。私たちは中央幹部と地域七十人、教育管理会、大学役員の皆様が出席してくださっていることに感謝しています。さらに壇上に CS および宗教教育セミナリーインシチュート教育長の皆さんおよびユタバレーヤングシングルアダルトステークとプロボ外婚学生ステークの会長並びにその奥様たちにも出席いただいています。このデボーショナルの模様は衛星とインターネットを通じて北アメリカと世界各地の大学年齢のヤングシングルアダルトに向けて放送されています。またさまざまな言語で放送あるいは収録されます。なおあらかじめお伝えしておきますが、2012年3月4日日曜の CS デボーショナルの話者は十二使徒定員会のクエンテン・エル・クック長老です。ザッカリ・ツーバレン兄弟がオルガンによる前奏曲を演奏しました。全体で歌う賛美歌もツーバレン兄弟が伴奏します。これから全員で開会の賛美歌5番山の上に歌います。式はセッサラ・ジェイ・ラム姉妹です。開会の祈りはアレクサンダー・ジェイ・ジェンセン兄弟が捧げます。祈りの後にオグデンインシチュート聖歌隊がルワ式朝を歌います。式はアラン・T・サンダース兄弟、伴奏はエドワード・ポストン兄弟です。
Our dear Heavenly Father,
愛する天のお父様、私たちが今日集まってあなた様の福音を学べることに感謝しています。お父様、伝道チーム宣教師が 福音を受ける備えができている人々を見つけることができますように祝福してください。また御霊が私たちと共におり、私たちを慰め、今日学ぶことを支持できますように、天のお父様、私たちはあなたを愛しています。すべてイエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。
オグデンインスチュート
聖歌隊の皆さん、ありがとうございました。前線長老のお話に続いて、聖歌隊が愛の言葉を歌います。指揮はジェラルド・ F ・サイモン兄弟、伴奏は メリンダ・マーティン姉妹です。お祈りはコーバン・ H ・カールソン兄弟です。それでは今夜の話者であるJ・ジェンセン長老をご紹介します。J ・ジェンセン長老は現在72会長会の一員として働いています。これまで地域会長会として中央南アメリカや合衆国とカナダのさまざまな地域で奉仕しました。 先々長老は1992年6月6日に教会の専任奉仕者として末日聖徒イエスキリスト教会第四十二第二定員会に指名され、1995年4月1日に四十二第一定員会に召されました。四十二に召される前にテキサス・ニューメキシコ地域でスペイン語を話す人々の間で専任宣教師として伝道しました。教会教育システムでセミナリーを教え、カリキュラムを書き、将来のセミナリー教師を訓練しました。1975年から79年にはコロンビア仮伝道部の伝道部会長として奉仕しました。解任後、教会教育システムに戻り、カリキュラムディレクターとして働きました。宣教師管理訓練ディレクターや教会聖典コーディネーションのディレクターとしても働きました。ブリガム大学により学士号、修士号、そして博士号のすべてを取得しました。ジェンセン長老はユタ州メープルトン市で生まれ、12兄弟の6番目です。ロナ・リーチャールド姉妹と結婚し6人の子供がいます。ではジェンセン長老。
素晴らしいお祈りをしてくれた孫のアレックスに感謝しています。皆さんとご一緒できる機会を嬉しく思っています。聖歌隊の皆さんにはその歌い方だけでなく歌ってくださった内容についても感謝しています。賛美歌は確かに御霊を招き敬虔な思いを生み出し王国の教義を教えてくれます。今回の責任については本当に謙遜な思いでいます。これまでも祈ってきましたが、今でも祈り続けています。アレックスが祈ったように、御霊こそが私たちの教師だからです。今日の話のテーマは聖霊の言い尽くせない賜物です。これは教義と制約の神はその聖なる御霊によって、すなわち聖霊の言い尽くせない賜物によって世界が存在するようになって以来現在まで示されたことのない知識をあなた方について与えてくださるであろうから取られたものです。私が2010年10月の総大会で行った説教と似ていると思う方もいるかもしれません。今日このテーマで話す機会が与えられたので、それをもっと深めて話したいと思っています。聖霊の重要性、聖霊の重要性と聖霊が言い尽くせない賜物であるということについては、2つの例をとって強調することができます。モルモン書の中から、そして教会歴史のある出来事の中から紹介します。イエス・キリストがモルモン書の民を訪れられた時、民を教え、子供たちに祝福を与え、聖餐の儀式を定め、そして去って行かれました。民は家に帰ると、翌日主がおいでになると言われた場所に皆で集まろうと要請して人々を集めました。集まった人が多かったために、十二弟子たちは民を十二のグループに分け、前日救い主から教えられたことをそのまま民に教え祈りました。祈り求められたあらゆるものの中で、彼らは自分たちが最も望んでいるものを求めて祈った。聖霊が授けられるようにと望んでいたのであるとあります。この祈りに続き、民の願いに応えてニーファイは弟子たちにバプテスマを施します。その後聖霊が彼らに下られた、そして彼らは聖霊と火に満たされたとあります。こうして救い主がそのために現れるのですが、そこでイエスは少し離れたところに行って、ご自分も地に伏して言われた。父よ、私が選んだこれらの者に聖霊を与えてくださり感謝いたします。父よ、どうか彼らの言葉を信じるすべての者に聖霊をお与えください。救い主が聖霊の重要性についてその思いを語られたこの聖句以上に、素晴らしい聖句は聖典のどこを探しても私には見当たりません。もう一つの例はブリガム・ヤング大官庁の教えの中にあるものです。この時生徒たちはウィンター・クォーターズに集まり、西部に移住する準備をしていたところでした。ジョセフ・スミスはすでに2年半前に亡くなっています。ヤング大官庁はここで一つの次元を見ます。その中で預言者ジョセフの訪れを受けます。その部分を読みますから ジョセフが主の御霊の重要性を何回強調したか注意して聞いていってください。ジョセフ兄弟、兄弟たちは重要な原則を理解できるかどうか非常に心配しています。私に助言がいただけたら喜んで受け入れたいと思っています。ジョセフは近づいてきて熱心に楽しげな様子でこう言ったのです。このために謙遜で忠実で主の御霊を保つように、そうすれば御霊は正しい道へ導いてくれると伝えてください。注意深くあって細い静かな声を退けないように、そうすればその声は何をなすべきか、どこに行くべきか教えてくれ、王国の実をもたらしてくれると伝えてください。確信を与える者に対して常に心を開いているように、聖霊の訪れを受けた時にはいつでも受け入れることができるようにと告げてください。彼らは主の御霊と他の霊を区別することができます。御霊は平安と喜びをささやき、悪意や憎しみ、妬み、争い、あらゆる悪を心から取り除いてくれるでしょう。彼らは善を行い義をもたらし、神の王国を築き上げることだけを望むようになるでしょう。主の御霊に従うなら正しい道を進むことができるでしょう。このために主の御霊を守るようにと告げてください。そのようにするならば、彼らがこの世界に来る前に天の御父が組織されたそのままの状態にいることに気づくでしょう。ジョセフはもう一度このように言いました。このために主の御霊を守り、それに従うように告げてください。それは彼らをまっすぐに導いてくれるからです。この話は聖霊の重要性と聖霊の影響力を求めることの重要性を強調しているだけではありません。以下の原則と真理を私たちの心に思い起こさせてくれるのです。主の御霊は秩序をもたらそうとしています。特に神殿の結び固めの儀式を通じて永遠の家族を組織しようとしています。これに敵対する者たちは組織の解体を図り滅ぼそうとします。特に今日、堕胎、離婚、同性婚などに見られるように家族に照準を合わせています。また皆さんの年代で結婚を引き延ばす傾向が強まっていることは、結局は家族制度の解体に貢献しているのです。以上見てきた2つの例から、私の結論は聖霊が極めて重要な存在であること、そして私たちには聖霊を伴侶とし、導きとし、賜物、誠に言い尽くせない賜物とするように熱心に努める必要があるということです。それではこれから3つのテーマに絞って話を進めます。1、聖霊の使命。2、聖霊を受けるための条件。3、聖霊の導きを認識する方法の3つです。聖霊は時に御霊、正しくは聖なる御霊と呼ばれます。他にも神の御霊、主の御霊、慰め主などと呼ばれることがあります。聖霊には4つの使命あるいは責任があります。第1の使命、それは聖霊は御父と御子について証しあるいは啓示するということです。第1に、聖霊は御父と御子について証しします。私は幼い頃これを経験しました。私が成長したのは神を信じる素晴らしい末日生徒の家庭の中でした。8歳でバプテスマを受け聖霊を授かりました。私は御父と御子の存在について疑ったことはありませんでした。私たち家族は一点の疑いも持たずにその存在を受け入れ、お二方を礼拝し信じる証拠として定期的に家族の祈りを捧げ、食事の祝福をし、家庭の指を開き、聖文、特にモルモン書を読み、教会に出席し、戒めに従順に従い、あらゆることを末日生として行いました。個人的には聖霊の第一の役割が父なる神と御子イエス・キリストについて啓示することであるという教義を教えられるような聖句をすぐに開くということはできませんでしたが、信仰の結果としてその原則は確かに理解していました。伝道中、私は毎日聖文学習を始めました。 私はその研究の結果、個人的に啓示を受けることができました。そして救い主が言われた次の言葉が真実であることを自分で知っています。聖霊は父と私のことを明かしする。そして父は私のゆえに人の子らに聖霊を与えられる。第二の使命、聖霊はあらゆる真理を明かしされる。聖霊はあらゆることの真理を明かしされます。モルモン書を心を込めて読み、祈り、誠心誠意で深く考えて、それが真実であるかどうか知りたいと願う人には、それが真実であると知ることができると約束されています。アルマはゾーラム人から追い出された貧しい人々に御言葉を試してみるようにと勧めます。特にアルマが強調したことは、受け入れる気持ちのある人の心に植えられた真の神の御言葉はあなた方の心の中で膨らみ始めるであろう。そしてあなた方は種が膨らみ始めるのを感じると、心の中で次のように思うであろう。これは良い種、すなわち御言葉は良いものに違いない。さらにアルマは真理を知るための3つの方法を紹介しています。これは私の心を広げとありますが、真理を誠実に探し求める人には涙、ため息、うなずき、あるいは何らかの体の動きといった形で聖霊が心の中に真理の御言葉を植えてくださったことに気づくということです。第2番目に、私の理解力に光を注ぎとあります。これは発せられる言葉で分かります。例えば、それは意味のある言葉ですとか、私はずっとそれを信じてきましたとか、そういった言葉が浮かんできます。3番目として、その御言葉は私に良い気持ちを与え始めるとありますが、これは例えば求道者の場合なら、もっと教えてくださいとか、教会はどこにあるのでしたでしょうかとか、もう少し教えていただけませんかといった言葉に現れてきます。ブリガム・ヤングの証しはこの真理を教えています。モルモン書に関して、もしこの世のあらゆる才能、知恵、優れた能力を持った人が私のもとに送られてきて、地上の雄弁の水をことごとく集めて、この書物が真理であると宣言し証明しようとしたとしても、私にとってそのようなものは立ち上がってすぐに消えてしまう煙のようなものでしかありません。しかし私が会ったある人は、雄弁でないどころか人前で話す才能すらありませんでした。彼は、私は聖霊の力によってモルモン書が真実であること、ジョセフ・スミスが主の預言者であることを知っていますとしか言えませんでした。この人物の証が真実であるということが聖霊によって分かったのです。第三の使命、聖霊は清めてくださる。清めるという言葉の語源はラテン語にあり、二つの語根からなります。一つは神聖な、もう一つは何かを行うという意味です。文字通りに神聖にするという意味になります。私たちの教会の宗教用語としては、清めるとは汚れのない状態にするという意味です。福音とは、イエス・キリストの贖罪によって可能になった神の救いの計画。福音には、人が神のもとへ戻るのに必要な永遠の真理や律法、誓約、儀式が含まれると聖句ガイドにあります。清めるという聖霊の役割には、第3ニーファイ第27章13から20節で救い主が述べられた福音の定義に関する説教と同じものです。その説教は最後にこう結んでいます。悔い改めて私のもとに来て、私の名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊を受けて清められ、終わりの日に私の前にシミのない状態で立てるであろう。聖霊は清めるお方です。私はさまざまな召しの中で、イスラエルの藩士として、特にビショップとして神権の鍵をいただいてきましたが、その中で汚れを洗い落とす聖霊の清めの力を見てきました。一つの特徴的な経験を紹介しましょう。ある日曜日の朝、20代前半の若者がビショップである私に会いたいとやってきました。その前の週、彼とガールフレンドは感情も欲望も主が定められた限度を超えてしまったのです。私は祈りの気持ちで耳を傾け、 一緒に聖文を読み、末日の預言者たちの言葉も読みました。私は彼に特殊課題を与え、教会での特権に適当な制限を設け、近いうちに会う約束を作って、一緒にひざまずいて祈りました。その後の面接のたびに彼は読書課題の進み具合を報告し、モルモン書の話をしました。彼の顔つきや態度に見られた苦しそうな表情は、神と恩子を信じる信仰によって、また希望によって、また固い決意と心の変化によって変わっていきました。彼は次第に霊的にも成長し、適切な時間が経過した後、私は御霊に導かれて、かけられていた制限を撤廃し、聖餐をいただく許可も出しました。聖餐会の時に壇上に座っていた私は、初めにパンが、そして水が配られる彼の列に目をやっていました。私は確かに清めの光と平安と許しを目撃していたのです。聖餐をいただいた後に、ジョセフとオリバー・カウドリに与えられた救い主の御言葉が心に浮かびました。見よ、あなた方の罪は許されており、あなた方は私の前に清い、それゆえ頭を上げて喜びなさい。ジョセフ・スミスやオリバー・カウドリと同様に、この若者も火と聖霊により罪の許しを受けたのです。聖霊の清めの力を経験するのはこの若者だけではありません。皆さんも私も安息日ごとに同じように罪からの自由を経験することができるのです。第4の使命、教師。学ぶことと教えることについてお話しできることは山ほどありますが、要約して申し上げれば、聖霊は真の教師であられるということにつきます。教義と誓約50章13から2節にわたる10の節には、奇数節は質問、偶数節には主の答えという形になっています。13節と14節を読みますから、2つの役割がどういう仕事をするのか注意して聞いてください。それゆえ主なる私はあなた方にこう尋ねる、すなわち何のためにあなた方は聖任されたのか。御霊、すなわち真理を教えるために使わされた慰め主によって、私の福音を述べ伝えるためである。聖霊の役割は教えることです。聖霊は真の教師です。私の役割はテキストの中にある情報を単に伝えることではありません。むしろ真剣者として聖霊によって教え、説き、進め、警告し、促すことにあります。私の役割は50章22節に書かれている神聖な段階を踏んで、御霊がなさりたいことをすることができるよう、その雰囲気を作り上げる器となることです。それゆえ説く者と受ける者が互いに理解し合い、両者とも強化されて共に喜ぶのである。ニーファイはその記録を終えるにあたって、自分にはその力がないこと、そして聖霊の役割を正しく理解していることを述べています。さて、私ニーファイは民の中で教えられたことを全て書き記すことはできない。また書くときには話すときほどの力もない。人が聖霊の力によって語るときには、聖霊の力がそれを人の心の心に植えるからである。ここで心の中にではなく心にと言っていることに注意してください。私たちには聖霊の選択の自由がありますから、聖霊は心に伝えてこられます。しかしもし私たちが聖霊を招くならば、黙示録で教えられているように、心の中に聖霊が伝えてくださいます。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って彼と食を共にし、彼もまた私と食を共にするであろう。御霊は引き止めたり促したりしてくださいます。導き、警告してくださいます。聖霊を受けるための条件は簡単です。私は3つだけ挙げましょう。まず第一に望むこと。これは私にとっては尋ね、求め、叩くことも含まれます。2番目はふさわしくあること。そして3番目は霊的にも肉体的にも注意深くあることです。望む、尋ねる、求める、叩くといった言葉は聖典でよく登場します。 これは聖霊とその言い尽くせない賜物を受ける時の基本だからです。アルマは神が彼らの望むままにされると教えています。ここでそうした言葉が教義と制約第14章で11章でどう使われているか注目してみたいと思います。これは主がハイラム・スミスに与えられた啓示です。望むという言葉とその関連の言葉が8回出てきます。ここでは21節では求める、望む、言葉、御霊という言葉が一緒に出てきて、最終的には神の力で結ばれています。私の言葉を告げようとしないで、まず私の言葉を得るように努めなさい。そうすればその後あなたの舌は緩められる。それから望むならば、あなたは私の御霊と私の言葉、すなわち人々を確信に導く神の力を受けるであろう。次はふさわしさです。聖霊の言い尽くせない賜物を受けるためには戒めを守る必要があります。私の場合、祝福主の祝福の一文が導きとなりました。こうあります。あなたの肉体を目の前に存在する誘惑や邪悪から遠ざけなさい。シミや汚れのない生活をしてください。御父の御霊は汚れのない幕屋に住まわれるからです。私はこの言葉がモルモン書の次の言葉に裏付けられていることを知りました。彼らは主の御霊がもはや自分たちを守ってくださらないことを知った。まことに主の御霊は清くない宮にはとどまらないので、彼らから去ってしまわれたのである。3番目は霊的にも肉体的にも注意深くあることです。私たちは忙しい世界に住んでいて、時間も関心も多くのものに奪われています。集会の時間に守って出席し、生産会に出席し、前奏曲に耳を傾け、御霊を受ける備えをすることが大切です。ジョセフ・スミス大官庁は肉体的にも霊的にも注意深い状態について、教義と制約138章にあるいわゆる死者の贖いの事件と呼ばれる啓示を受けたときに次のように書いています。1918年10月3日、私は自分の部屋にいて聖文に思いを馳せ、世の贖いのために神の恩子が払われた大いなる贖いの犠牲について深く考えていた。私はスミス大官庁が椅子に座っておられる様子が目に浮かびます。おそらく木製の椅子に座り、自分の前のテーブルには聖典と一緒にペンと紙が置いてあったことでしょう。デビッド・マッケー大官庁は霊的にも肉体的にも注意深くなければならないことを強調するために、以前管理ビショップリックの一員であったジョン・ウェルズビショップの息子の話をしたことがあります。この息子は鉄道事故で亡くなりました。葬儀の数週間後、彼の母親は家で息子の死を悼んでいました。霊的にも肉体的にも注意深い状態でした。息子は母親のもとを現れ、自分が霊界にいることに気づいたとき、最初に父親のもとに行こうとしましたが、できなかったと告げました。父親が事務所であまりにも忙しく過ごしていたので、父親を訪れることができなかったというのです。私たちは中央幹部の訓練集会の多くで、大官庁や使徒から主の技を行うためには霊的な印象が素通りしてしまうほど忙しすぎてはいけないと注意されています。聖霊の導きを認識する方法についてこれからお話ししましょう。指示や導き、霊的な促しを認識する方法を教えるのは非常に難しいことです。でもいくつかのパターンを学んできました。一つは心の平安です。主は悩み苦しむオリバー・カードリに一つの力強い教えを授けました。主はオリバーにこう語っておられます。私はこの件についてあなたの心に平安を告げなかったであろうか。平安とは平安、正常、調和、静寂といった言葉であり表されます。反対語としては混乱、不安、動揺、乱れ、 不和といった言葉があります。私たちはよくこれについてはよく良い気持ちを感じないとかしっくり来ないといった言葉を使いますが、それはその感情については次の思いと心という原則のところで触れます。思いと心、誠に身をあなたに下ってあなたの心の中にとどまる聖霊によって私はあなたの思いとあなたの心に告げよう。さて見よ、これは啓示の霊であるとあります。多くの場合、聖霊は思いと感情という形で与えられます。エノスの生涯に起きた霊がそれを物語っています。エノクの物語の3節と9節には一般的な感情を次のように言い表しています。喜びが心に深く染み込んできた、また何々の気持ちが湧いてきたといった表現です。5節と10節には完全な文になっていて、それぞれすると私に声が聞こえた、また再び主の声が私の思いに告げて次のように言われたという言葉で始まっています。心の方に感情を受け止め、思いの方に考え方を受け止めるというのはハイラム・スミスに告げられた次のような言葉の中に簡潔に教えられています。教義と聖約11章に戻るとこうあります。私はあなたに私の御霊を授けよう。私の御霊はあなたの思いを照らし、あなたの霊に喜びを満たすであろう。その時あなたは知るであろう。すなわちこれによってあなたは何であろうと全てを知るであろう。もう一つの原則は心の中でよく思い測るということです。教義と聖約9章7から9節にこうあります。あなたは心の中でそれをよく思い測り、その後それが正しいかどうか私に尋ねなければならない。もしそれが正しければ私はあなたの胸を内から燃やそう。ダリン・H・オークス長老は次のような思慮深い教えを伝えています。御霊によって導かれたという強い願望、導かれたいという願望を持つ人が愚かにも全てのことに導きを受けたいと願うまでにその願望を暴走させてしまうことがあります。主によって導かれたいと願うこと自体は強さですが、同様に御父が多くの決断を私たち自身の個人的な選択に任せておられることも理解する必要があります。まず作り主が与えてくださった理性を働かせ、心の中でよく思い計らなければなりません。それから導きを求めて祈り、導きを受けたならそれに従って行動するのです。オークス長老はさらに続けておっしゃっています。主が指針を与えようとなさらなかった事柄について必要に啓示を求める人たちは、彼ら自身の空想や偏見から答えをでっち上げたり、偽りの啓示によって答えを受けたりするかもしれませんと述べています。パッカー会長にも賢明な教えがあります。霊的な事柄に無理強いは効きません。私たちには御霊が与えられている特権がありますが、強要する、強いる、無理強いする、強制するといった言葉をこの特権に当てはめることはできません。単にマメに無理に芽を出させたり、卵にヒナに帰るよう命じたりすることができないように、無理に御霊の答えを引き出すことはできません。第9章にある胸を燃やすという言葉ももう一つの原則となります。胸を燃やすということについて伝道部会長から帰還したとき、伝道活動の改善のために方法を見つけるために他の機関伝道部会長たちとある委員会で奉仕するように召されたことがあります。教義と聖約9章7から9節で教えられているような胸を燃やすということを宣教師が経験し認識できるように助けるために一つの提案が行われました。委員会の委員長は70人第一定員会の一員であり伝道部会長経験者でもあったのですが、12人定員会の一員と一緒に伝道部のツアーを行った時の経験を話してくれました。この伝道部会長はそのツアーの時にこの3つの説の重要性を教えてくれたのです。 その集会が終わり、車を走らせて出たとき、その十二使徒が長年の経験から次のような話をしてくれました。十分な断食と祈りの後でも胸が燃えるというような啓示を求めているのに、一向に受けないと感じている会員がいるというのです。そのような会員は胸の温度の上昇と関係がなく、むしろ強い感情、つまり平安と心に下る感情を指しているのだということを理解していないのです。ハイラム・スミスに与えられた啓示の中から、御霊がどのように私たちを導いているのかが認識できる方法が4つあることが分かります。 1. 善を行うように導く。 2. 公正に行動する。 3. 減り下って歩む。 4. 義にかなって裁くように導かれる。ゴードン・B・ヒンクレ大官長は次のようにも言っています。御霊の事柄をどうしたら分かるのでしょうか。それが神からのものかどうかどうしたら分かるのでしょうか。その身によってです。もしそれが成長や発展につながるのでしたら、そしてそれが信仰や証につながるのでしたら、それが物事を行う上でもっと良い方法につながるのでしたら、それが信心につながるのでしたら、それは神から出たものです。そうでないなら、それは悪魔から出たものです。もう一つの原則は、ある事項が心を占めたり絶えず心にのしかかっている場合です。死者のバプテスマについて書いたジョセフ・スミスの手紙に見えるこの真理は、御霊が語るもう一つの例です。コロンビア仮伝道部を管理していた時のことです。ある晩遅く午後10時過ぎに、私は聖文を研究していました。その時、一人の長老に電話するようにという思いが心に浮かびました。その長老とは最近面接したばかりですし、問題をいくつか抱えていることも承知していましたが、今は電話をする必要はないだろうという思いが浮かびました。でもその思いが2度3度と浮かびました。私はその長老に電話をしました。同僚がベッドにいて電話に出ました。私は電話をするようにと告げられたその長老と話がしたいというと、その長老はベッドにいないというではありませんか。私は電話を置いて、すぐにその長老を探してくださいと言いました。その長老は近くのに住んでいる若い女性と話し込んでいたのです。長老たちは翌日すぐに新しいアパートに引っ越させました。話の結びに、ウッドラフ大官長の意義深い経験と知恵に富んだ勧告を紹介します。ウッドラフ大官長は旅の途中で、ジョセフ・スミスやブリガム・ヤング、その他の初期の指導者たちが自分の前に現れたと報告しています。ある時、ヤング大官長が現れました。私たちが目的地に着いた時、私はヤング大官長に、私たちに説教していただけるかどうか尋ねました。すると大官長はこう言いました。いや、肉体において私の証を述べる機会は終わったのだ。もはや人々に向かって話をすることはない。しかし私が来たのは、あなたの様子を見るためなのだ。あなたを見守るため、また民がどうしているか見るために来たのだ。だからあなたに民を教えてもらいたい。そしてあなたには自らこの勧告に従ってもらいたいのだ。つまり、民は熱心に働き、聖霊を得ることができるように生活しなければならないということだ。私はへり下って、皆さんが聖霊の言い尽くせない賜物にふさわしいものとなれるよう、もっと熱心に望んでくださるようにと祈っています。教義と誓約101章にあるように、安らかにしていて、聖霊を通じて御父と御子を知ることができるようにと祈っています。聖霊の言い尽くせない賜物により、私はジョセフ・スミスが回復の預言者であること、またモルモン書が私たちの宗教の要石であることを知っています。御父と御子が生きておられることを知っています。 お二方は現実の存在です。聖霊はすべての真理を明かしてくださいます。聖霊は清め、教えてくださいます。今日私たちは生ける預言者、聖権者、啓示者、そして主イエス・キリストの真の人たちによって導かれています。この15人の方々は聖霊の言い尽くせない賜物によって導いてくださっています。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Dear Father in heaven, お父様、この会の終わりに一堂に会し、あなた様の御霊を感じる機会がありましたことに感謝しています。先生長老のお話を聞く機会がありましたことに感謝しています。私たちの生活の中にさらに御霊を受ける方法を生み出すことができますようにお祈りいたします。この末日にあなた様の王国の会員である機会に感謝しています。真実を探している人々のもとへ宣教師を導いてくださいますようにお祈りいたします。私たちは お父様を愛しています。御子と彼の我がない、そして私たちの身代わりになってくださったことに感謝しています。すべて心からイエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。